皆さんこんにちは。サラッとスペイン語の時間です。今日も私と一緒に簡単なスペイン語の表現を覚えていきましょう。この番組はスペイン語のはずなのにスペインとは違う文法解説用語を用いるメキシコからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。今日はアクセントの位置についてお話ししていきたいと思います。それで、アクセントのことを話すときに避けて通れないのが音節という概念なんですけれども、音節というのは母音または子音と母音の組み合わせによって作られる音の単位です。それで一つの音節には必ず母音が一つ入るんですね。例えばカフェという言葉はカフェで、それぞれ A と E の母音が一つずつ入って二音節ということになります。セルベッサの場合はセルベッサで三音節です。同様にオンブレはオンブレで二音節、ムヘールはムヘールでやはり二音節、アクトールはアクトールで二音節、アクトリースはアクトリースでやはり二音節。なんとなく雰囲気はお分かりいただけるでしょうか。日本語のね、ひらがなの単位に似てるような感じです。で、それをなんとなく頭に入れておいていただいてアクセントの話をしていきます。で、まず読むときなんですけれども、アクセント記号がついている場合はその位置を強く読みます。で、ついてない場合なんですけれども、母音または N か S で終わる場合は後ろから二音節目を強く発音するんですね。例えば、母音で終わるセルベッサ、後ろから二音節目なのでベのところを強く読みます。それなのでセルベッサというふうになります。同様に例えばマパという単語だったらマとパで二音節で後ろから2番目を強く発音しなければならないので、マパじゃなくてマパなんですね。で、同様にノーチェだったらノとチェでやっぱり、母音で終わっているので後ろから2番目のノの方が強く発音されてノーチェというふうになります。で、次に同じようにアクセント記号がついていなくて N、S 以外の子音で終わる場合なんですけれども、その場合は一番最後の音節を強く発音するんですね。例えばムヘールだったらムとヘールってさっきやったんですが、後ろの方を強く発音してムヘールという風になります。同様にパペル、コロール、アクトール、アクトリスなんていう風になるんですね。動詞なんかはいい例でアマール、ベベール、エスクリビールという風に最後の部分が強く発音されます。ということで、なんとなく、ここまでは分かっていただけたでしょうか。母音か NS で終わる場合は後ろから2音節目を強く発音します。そして NS 以外の子音で終わるときは一番最後の音節を強く発音するんですね。で、逆に書くときなんですけれども、今の全く逆になるので、母音または NS で終わる単語で後ろから2音節目以外を強く発音する言葉の場合はアクセント記号をつけなければいけないんですね。で、例えばカフェなんかは最後の E を強く発音するので E の上にアクセントをつけます。で、同様に、前回やったハバリなんていうイノシシっていう単語なんですけれども、これも最後のリを強く発音させたいので最後の I の上にアクセントをつけます。N や S で終わる単語では例えばハルディンも I を強く発音させたいので I の上にアクセント、ハポンもオンのところを強く発音させたいので O の上にアクセントです。ハポネスも同様に S で終わるんですけれどもネのところを強く発音させたいので E の上にアクセントがつきます。で、このハポネスなんですけれども、前回複数形をやった時に気づかれた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、複数形にするとアクセント記号が消えるんですね。というのも S で終わるので複数にするときは ES をつけなければいけないんですけれども、ハポネセスとなって、その結果ネが後ろから2番目の音節に繰り上がってしまうんですね。そうなると S で終わる単語で後ろから2音節目を強く発音する場合はアクセント記号をつける必要がないということが適用されて、そんな風にアクセント記号が消えてしまいます。たまにそういうことがあるのでちょっと注意が必要なんですけれども、あまりケースとしては多くないです。それから N、S 以外の子音で終わる単語の場合は、一番最後の音節以外を強く発音するときはアクセント記号をつけなければならないんですね。で、今まで出てきた単語では例えばデビル、デビールではなくてデビルなので E の上にアクセント記号をつけます。それから、先週出てきたラピス、これもラピースではなくてラピスなので A の上にアクセントをつけます。で、あとはちょっと出てきてない単語ばかりになってしまうんですけれども、木という意味のアルボル、簡単なという意味のファシル、反対言葉の難しいという意味のディフィシル、お砂糖という意味のアスーカルなんかがアクセント記号をつけなければならない例です。これこうやって耳で聞いてても分かりにくいですよね。今ねこれ聞きながらテキストブログを見ていただいてもいいですし、あるいは後で、テキストブログでアクセントの位置を確認してみてください。それで3音節以上の単語で後ろから3音節目以前を強く読む場合は必ずアクセント記号が必要になります。なんかねこういうふうに言うと非常に言ってることが分かりにくいんですけれども、要するに長めの単語で一番最後か後ろから2番目の音節にアクセントが来ない場合は必ずアクセント記号が必要になってくるんですね。で、例えば、お医者さんっていうメディコ、これメディコで3音節なんですけれども、一番最初の目のところを一番強く発音するので E の上にアクセント記号が必要です。同じように土曜日という意味のサバド、サバドで3音節でサのところの A の上にアクセントです。で、それから、この国メヒコ、これもメヒコで目が強く発音されるので E の上にアクセントがつきます。なんですけれども、私今までにメヒコという単語がテキストブログの中に2箇所出てきてまして、どちらもつけ落としてたんですね。で、慌てて直したんですけれども、以前にねメヒコっていう単語の綴りを確認された方、間違ってました、申し訳ありません。メヒコは E の上にアクセントがつきます。ここで改めて訂正させていただきます。さて、最初に音節を考えるときに一つの音節の中には一つの母音が入ると言ったんですけれども、実はこれ正確ではないんですね。というのはスペイン語には多重母音というのがあります。具体的には二重母音、三重母音の2つなんですが、二重母音というのは2つ母音が並んでいる場合で、三重母音というのは3つ母音が並んでいる場合です。この多重母音というのは強母音と弱母音の組み合わせ、あるいは弱母音同士の組み合わせによって作られます。で、何が強母音で何が弱母音かというと、 A、E、O、 音で言うと A、A、O は強母音、そして I、U、 音で言うと E、U は弱母音となります。それでこの多重母音の場合は一気に発音されて一つの母音のようにみなされるんですね。それなんで1音節の中に2つ3つ母音が入ってしまうこともあり得るんです。例えば数字の10、リエスは途中 IE と入ってるんですが、リエス全体で1音節です。またエストイビエンで出てきたビエンも同じように IE と入ってるんですが、ビエン全体で1音節となります。アイレという単語はアイレと分かれて2音節の単語なんですが、最初の1音節目は二重母音になっています。他の例を挙げると、何日とかいう方の日ですね、ベノスディアスに出てくるディアなんですけれども、これも1音節の単語。そして冷たい寒いという意味のフリオ、これも同様に1音節の単語です。それで強母音と弱母音の組み合わせで作られた二重母音の場合、弱母音側を強く発音させる場合にアクセント記号を使います。一方三重母音の場合は強母音のところにアクセント記号をつけなければいけないことが多いんですけれども、 これはあくまでもアクセント記号の付け方の決まりによるものです。それではここでその他のアクセント記号に関する決まりをちょっと付け足していきます。まず最初に何で終わろうと1音節のものはもうそこのね母音にアクセントが来るのが決まっているのでアクセント記号は付けません。例えばフロールとかマールなんかがそれに当たります。ただ同音異義語があってそれを区別するためにアクセントがつく場合があるんですね。例えば彼はっていう場合の L と男性名詞につく定冠詞の L、 これは、彼はの方の L にアクセントがつきます。あるいは君はっていう場合の To と君のっていう場合の To が TU で同じ綴りなんですが君はの方の To にアクセントがつきます。君をとか君にっていう手とお茶の手、これも TE で綴りは同じなんですがお茶の手の方にアクセントがつきます。それから今までのテキストブログなんかの場合は彼はっていう風に始まる文章なんかの時は私は必ず、一番最初の大文字でもアクセントをつけていたんですけれども、これつける必要は特にないんですね。つけなくても全然 OK なんです。というよりはむしろつけない方が普通だったりします。ということでアクセントに関してはだいたいこんな感じなんですけれども、とにかく目で見て覚えるに限るんですね。その方が早いし、だんだん慣れてくるとパターンとかも出てきますんで、ぜひねテキストブログとか辞書なんかでご確認ください。絶対アクセントのつく例としては CION で終わる単語は O の上にアクセントがつきます。先週やったレクションなんかがそうなんですけれども、他にも英語に似たような単語がすごく多いんですね。英語のオーガニゼーションにあたるオルガニサシオンとかアテンションなんかにあたるアテンシオンなんか、みんな同じです。みんな最後の O の上にアクセントがつきます。今回はアクセント記号だけに限った練習問題を作っておきますので、確認のためにお時間のある方はやってみてください。ということで今日もすっかり長くなってしまいましたが、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。アストラプロキシマセマーナ、バイ。
JQROC さらっとスペイン語。